レディオ 2.4 キロ。
はい、来ましたね。202回目。201回だ。201回目だっけ今日が。あ、そうか、この記念すべき201回目、なんと今日はスペシャルじゃないですからね。今日もまた通常編成、本当に。いや、違うんだな、これちょっと一発大きいの来月あたりドッカンとやろうって今話したんだ、こっちさんと。本当に皆さん来月はびっくりしますよ、本当に。ついに3人が顔出しするんじゃないかっていう噂がありますからね、本当。バーンって出てね、本当。なんだったらもうそれぞれ3人個別の YouTube のチャンネル作ったっていうぐらいですよ、本当。もうこっちチャンネル、ウーチャンネルって言ってね。こっちさんのチャンネルはあのゲーム情報がね、いろいろ入ってくるでしょうしね。いや、ガンダムかどっちか。もガンダムのあの毎週のほら、あ、新しくやるやつ、あれのこっちさんのレビューね。本当にファンネルの動きが甘いっていう、こうそういう細かい、これはあれですよ、これは誰も知らない話ですよ、これは。本当にガンプラビルダーズの前のなんだっけ、前のテレ東でやってたね、そうだ、こっちさんが言ったやつ、パネルの動きが甘いって言ったら、何様だって思った。何様なんだこの。あれね、あれ面白かったね。あれ、これ誰も知らない話ですからね、これ本当に。これね、うーちゃんでさえ覚えてるかどうか怪しいですよ、本当に。今日はあれだ、うーちゃんがいませんからね、今日はガンダムラジオだね。今日は、今日はもう声優の話しても文句言う人いないんだから、本当に。今日はもう本当の心底のフリートークスペシャルですよ。それにあの、今日、今週はネタがないですから、なんて言ったって。本当何にもしなかったんだから、今週。俺ずっと家に、天気悪かったしね、何にもしなかった。もう先週の時もイベント行ってね、ちょっとなんかパイオツ海底な姉ちゃんとさ、ちょっといい感じになったら面白いかなと思ったけど、それも結局ドタキャンしちゃって、本当に何にもなくてですね。いつもあれなんですよ、フリートークって言ってますけどね、あれ全部一語一句台本が決まってますからね。今日はないですから、それが。本当に何しゃべろうと思ってんだけどね。いやー、だからそうだよ、来週ってか来月はなんかやりたいね。あ、なんかやりたいけど、あれだ、イベントやるって話したじゃないですか、この間。あの11月23日に俺やるんだ、友達とって言ってたんですけどね、友達からメールが来ましてね、まあジョニーの方で、まあ、何人集まるかどうか、まあ、目処が立ったらやるっていうのはどうだっていうね。まあこれ遠回しに言えばやめたいっていう発言だと思うんですよ、これ。ね。で、俺もちょうどバイト中にそれ見て、あっつって言って、あ、分かった、じゃあ何人かに聞いとくよって言ったんですけど、まあ僕も遠回しにもうこれはないなっていうことをこうはっきり認識したっていうのがあったんですけどね。悔しいじゃないですか、なんか自分に負けたような気持ちになってるから。なんかやりたいんで、11月23日にイベント DJ とかやりたいんですよ、自分で。だからね、ちょっと DJ の友達呼ぼうかなと思ってもね、友達って言ってるけどさ、イベントで会うぐらいだからさ、いざこういう時頼めないのね、やっぱ俺も。でこういうとこ気が小さいですから、割と僕は。そうすると自分でやった方がいいんじゃないかって思うわけですよね。で、まあうーちゃんとこっちさんも音楽好きですからね、それぞれこうかける曲があるわけですよね。まあうーちゃんだったらヒップホップですよね。こっちさんだったらもうそれこそね、クラフトワークっていう手段があるわけですから、クラフトワークから中田康隆までっていうね、ピコピコ系があって、で僕だったらなんだ、僕だったらジャメロクワイズとオールイベントでかけますよね。そういうのやりたいんだけどさ、その友達がほら金づるっていうかスポンサーで、俺は金出すって言ってたわけでしょ。5万円ぐらいまでなら場所代出すから、なんとかその集めるのは頼むよって言われて、わかりましたって言ってやる気出たわけですけどね。その5万が浮いちゃったら誰が5万出すんだって話になりますからね、これね。さすがに四天王にさ、5万円分さ、例えばチケット代2000円出させてねえ、四天王に一人10枚ずつ買わせるってわけにもいきませんからね、本当に。これ四天王もさすがに切れるんじゃないかな、こういう話して。本当こうバッキュー入れてもらおうかな、本当ね。いや、だからそれがあってね、今週は久々にね、ネタが、いや、なんかあって俺、日曜日はバイトしに行って、すごい台風の日で、 そうだよね、台風の日で。で、火曜日か月曜日だったの、火曜日あ、なんか、いや、なんかあったんだよ。あれ、全く、いや、つうかさ、俺、最近ちょっと記憶障害なんじゃないか、楽しいがね。ほら、この間、あの紹介した本あったじゃない、あの電気ショック受けて記憶続かなくなった人の、あれみたいな感じでさ、机に、自分のパソコン机の上にあるんですけどね、あのあなんか調べ物しようと思って椅子座った瞬間に何調べるか忘れちゃうの。あるよね、こういうの。あるよね、ありますよね、こういうのね。あるよ、どうどうもうさ、あれやってと思って、その5秒前に思ってたことを座った瞬間にあれってこう、あるよね。散歩して歩いたら忘れる。あるよね。いや、よかった。いや、こういうのさ、ほら、うーちゃんが試してガッテン見てるから、こういうのも予兆で発見するじゃない、もう。何5秒続かないってって言ってさ、もうそれじゃ無理だ、入院した方がいいってもうすぐ騒ぐじゃない、本当に。俺はもうなんとかって病気の毛だよってもうさ騒いじゃうから、ちょっとはーってなるからさ、だからこううーちゃんいない時にこう話しそうとすると、ほらこっちさんは大体俺とこっちさん病気持ちっていうかこう神経痛持ちですからね、やっぱり。あの星座占いやったら天秤座と双子座はやっぱこう神経が弱いんだってさ、だいぶ、うん、書いてあったよ、うん、うーちゃんの獅子座は大体筋肉系が弱いって書いてあったね、やっぱり。それ以外は平気だったの。うん、でも神経がダメだっつって言って、だから最近さ、そういえばそういうもんでしたもんね。いや、最近ですね、すっごいこうなんか批評されるんですよ、僕。あの、いや、自意識過剰かも分かんないんですけども、すごいね。いや、いい意見ならいいじゃないですか、これがいいですよとかって言うならいいんですよ。あのこのラジオ聞いてるね、唯一女子のリスナーってのがいましてね、まあ、M ちゃんって言うんですけどね、M ちゃんなんかはこのラジオ大好きですから、もう聞いてたびにさ、聞いてくれるたびにさ、いつもあそこが良かったです、ここが良かったですってくれるわけ。そういう批評ならいいんですけどね、あのなんか違うんですよ、僕個人に対する、すっごいなまったけど、僕個人に対する批評をすっごい食らうの最近。お前はそこがダメだとか、お前はなんでそういうとこダメなんだとかさ、すっごい言われるんですよ最近。本当もう、あの家の中でも言われるしね。でさ、辛いのがさ、まあ、バイト先でも言われるんですよ、その例のブスがまたガタガタ言ってくるから。昨日も久々一緒になってさ、もうそういう時の愛想笑いの仕方ってここ1年で学んだね、やっぱりこう定期的にバイトやってたから。ここ1年はさ、営業スマイルね、えへーってこういうやつ、内心で死ねって思いつつ、ここあの顔は笑うっていう特技を覚えたね最近。本当波風立てないように生きていくっていうその手法を学んだんですけども、それがあってさ、うわーっとかって思って、またうーだこうだ言われて、はーはーっとこうなってて、で昨日はさ母親とさテレビ見てたのよ。でまたテレビに対して文句してたわけ、ずっと。だいたいテレビ見ながら文句言うからさ、俺こんな風になったらおしまいだってまた言ってたわけ、ずっと。で弟の話になったらさ、俺がさこのラジオでも話したと思うんですけども、読書会やってたって時期だから、2年ぐらい前の時期かな、あったね、1年半ぐらい前かな。で2年前だ、そうだ、うちの弟が前の彼女と付き合ってる頃だもん、2年前だ、2年半前ね、時にあんぐらいの時、俺がまだ王子化する前ですよ。だからラジオやってまだちょっと落ち込んでた時期ね、うーって言ってた時期で、その時期ぐらいの時にさ、弟とさ、多分その放送の時も喋ったと思うんだけどもさ、弟がすごくその若きウェルテルの悩みって本好きで、でわーっと熱く語られて、俺があんな本大嫌いだってこう文句言って、すっごい兄弟喧嘩したっていう話があったじゃないですか。いや、あったんですよね、2年前の話ですよ。それをさ昨日持ち出されてさ、あん時あんたダメだったって言われたわけ昨日ね。でさ、もう俺としちゃさ、完全にもう過去のもうパッケージされてる話だったわけよ、もう完全にね。っていうか笑い話的にあったねっていう感じだったらいいんだけど、あんたはあん時本当にダメだったって言われたら、俺その時すごい楽しい気分でいたわけよ。 それ一瞬にして水刺される悲しさってないですか、生活してて。あ、俺って確かにダメなやつだなってこう思う瞬間、本当にもうなんかそれ聞いたらすっごい悲しくなっちゃってさ、若干の反論するんだよ。その若干の反論がもう気弱なのね、俺は本当に。もうそういう心構えでいないからさ、あーはーはーって、まさか家の中でもそういうふりするとは思わなくて、すっごい寂しい気持ちになっちゃったね本当に。で最近さ落ち込みやすいのすっごく、なんだろう、あのね、落ち込みやすい原因って分かったんですよ。あのこの間バイト先のね、ちょっと女の子が、まあこういう話は良くないかもしれないけども、もう今日はイライラするんだと。でなんでだって聞いたら、女性の日だからだって言われたわけね。ああそうっすかって言って、俺は最近そういう女性の日っていう話結構周りで聞くこと多いんだよねなんつって言ってて、女子は大変だねなんて言ったわけ。そしたら男子にもあるんだよって言われて、えっつって言ってさ、男子も骨盤が開くんだって月に1回って言われて、だから気分が落ち込んだりするとよくあるらしいよってその子から聞いて、マジでって言ってさ、マジらしいよ。で調べたんですよ、男性生理って。調べたら2チャンネルに男性にも生理があるぞっていう話書いてあったんで、多分本当だと思います、それ本当に。だからね、僕月末なんかそうなんですよ、いつもいつも調子悪いんだ俺。春先は骨盤開かないのかな、なんかね9月っていうか8月の20日ぐらいも元気なかったんですよ。で9月今20日ぐらいじゃないですか、なんかこう骨盤が確かに開くよって言われるとすっごい開いてる気になって、すっごい元気ないんだ俺本当に。なんかダメなんだよね。あでも5月27の時元気あったね、あの時は。いやじゃあの時はまださアパレラーでさ、なんかこうまだ未来に向かって希望があったんだね俺。なんかこれから俺どうなるか分かんないぞって。あ、違う、もうあの時アパレラーじゃないわ。俺アパレラーだって期間すごい短かったもんね。2週間しかアパレラーじゃなかったもんね、ほんと。いや、なんか、月末ね、すっごい人間不信だからね。人がだから Facebook 楽しそうにしてると、どうせ俺がこういうとこに行くと、絶対みんなムスッとするんだろうとか、そういうこと思っちゃうからね、ほんと。実際は違うんですよ。行けばみんなすっごい笑顔で迎えてくれるわけ、俺のこと、ほんとに。そういう経験に1週間前にあったにもかかわらずさ、もうすっごい忘れちゃうんだ本当。なんかねダメなんだ。最近あれだ、嬉しかったのあれなんだっけ。いやこっちさ、なんか俺たち話あったじゃない、なんかなんかあったんだよ、なんかあーっていう話あったよね、ないか。なんかあーすっごい嬉しかったって話あったじゃん、なんか俺たち。あったよ絶対。なんかないの、こっちさんは。ないか。あ、 iPhone5 買うの朝5時から並んだの。あ、やっぱね黒でしょ。あ、だ普通に買えたんだ。あ、白とかだったらダメだったんだ。あー白はなかった。なんかあれ C は C、 iPhone C あるんだ。あーそうか、 C は S がね、やっぱり。だからさっきも話したじゃない、まあね、いや実はうーちゃんからの情報でね、僕のね友達がね、まあ、僕とうーちゃんの共通の友達が、このラジオ聞いてくれて、すごく面白かったって言ってくれたらしいんですよね。でそれがヒーローショーの回だったらしいんですよね。で私がいかにボロボロだったかと、人前が苦手かって話をまあしてたと思うんですけどもね、まあ、そういう、まあ、身近な友達が聞いてくれる可能性もあるっていうところで言うのは何なんですがね、まあ、先ほどちょっと本番前にも喋ったんですけどね、まあ、僕の友達でもドコモ使いの女子がいましてね。でこのドコモ使いの女子がやっぱ iPhone が来て嬉しかったらしいんだね。すごい喜んでたんだよね。でもさ64ギガ買ったんですよその子ね。これ多分普通の人64ギガってどうやっても余ると思うよ本当に、ねえ。写真5億枚とか撮らなきゃ埋まらないでしょ多分。埋まらないよね、うん、で音楽入れる人か2万曲ぐらいは入る、1万くらいは入るか、1万5、6千は入るよね。 15,000〜16,000聞きます？
ウォークマンが別にあるからね。
あ、そうだ、やっぱそういう人はいいんだ。ウォークマンが別にある人はね、
いや、いない人はやっぱり
欲しいんだ64、うん、でもね、俺の今 iPhone4S もうスピーカーの部分がぶっ壊れてるじゃないですか、イヤホンの部分が。でこれちゃんと2年経ったら壊れるようになってんですよね、これって。やっぱりきっと、いや絶対そうだと思うんだよこれ本当に。やっぱりね、スティーブ・ジョブスなんてね、あのとっくりセーターの嘘つき野郎って、まあ、僕らレディオ 2.4kg3 人は言ってますけどね、俺らレディオ 2.4kg3 人はアップル製品大嫌いですからね本当にって言って、今そう言いつつ行った先に5時に並んで買った男がそばにいたって話もあるけどね。いや iPhone はほら Mac 製品とはまたちょっと違うから、 iPod とかはね。あの違う、俺らが言ってるのは変な写真しか撮らねえくせしてマックス買ってるからっておしゃれなふりしてんじゃねえぞバカ野郎ブスっていう話をしてるわけですよね。てめえの写真なんか見たかねえんだっていうさ、てめえの写真をそのなんかフォトショーでいじる前にてめえの顔をまずいじれっていうことを言いたいわけですよね。僕らはブスが iPhone とか Mac 使うんじゃねえよってことを言いたいっていうね。まあこれはうーちゃんの台本ですけどね、この部分はね。まあ僕はここまで言いたがないんで、さすがに僕だってここではちょっとね言えませんからね。でまあそのそうなってくると、いやこんな個人的な悩みの相談していいんでしょうか、リスナーさんに付き合わせちゃって。多分今日の放送は多分再生回数2回しかいかないと思うんですけどね、こんな話だらだらして。いやだからちょっと聞いて、あの、ね、iPhone 僕は買いますよ今度ね、来月契約が切れますから、2年縛りがようやく終わりますんでね。でもうマック製品大好き僕ね。あの iPhone の使いの人ってなんて言うんだろうな、 iPhoneer ですからね。やっぱ iPhone4S からの iPhoneer なんで、絶対もう iPhone5S が出た時は買おうって決めて、でももう2年でぶっ壊れるって分かったから、次 iPod も買おうと思ってるわけですよ。この間も喋ったねこれね、この話。だからね、そうなってくるとね、64僕もいらないんですよ実際は。実際今16でも、まあ写真とかそこそこ撮ってても、まあパソコンに上げれば別に容量その分足りるわけ。ゲームとかもそんなもうやんないしさ。でも64があるって聞いたら、やっぱり64欲しくなる、その女子の気持ちってすごくよく分かったわ、なんか自分で考えてみて。なんか32ってさ、こっちさんちなみに何ギガですか？あ、32でした。あ、32か。うん。いや、こっちさんほら、他にありますからね、ちゃんとね。でも64な。でもそしたら64を埋める方法を考えるよね、やっぱり。動画詰め込むし、あと漫画、電子書籍むっちゃ買うと思う、本当に。
漫画ってでもさ、
うん、
そんな重さじゃない。
漫画ないんだ、そんなに。うん、だってか、写真だもんね、要はね。
そうか。
俺今ね、音楽、動画が、動画なんか特にね、そうだよ、動画っていうより大きいもんね。下手したら映画なんか入れた日には1ギガぐらいいくんじゃないですか。いっても、でも iPhone5S で映画って見れます？どうすか、
ね、
そうだよね、電池が。そうだ、今度電池の持ちいいって言うけどね、5。やっぱね、こっちさん、俺はね、スティーブ・ジョブスとかそういう、あの世の中のね、スマホ作ってる人たちに言いたいです、本当に。あの、いい加減容量をね、持つ携帯を作ってくれっていうのは言いたい、すごく。あの、一回充電したら3日ぐらい持つやつ、そんぐらい。あの、でさ、そりゃさ、電池持たせてくれっていうんだから、わがままは言いませんよ、こっちだってね、俺たちだって。これは世間の携帯使いの人たちの意見全員代弁して僕は言ってるわけですけども、その代わり携帯の重さが1キロになったって文句は言いませんよ、こっちは。本当にもうね、そんぐらいはいいんだからさ、がっつりとしたねやつ作ってほしいね、本当。なんかずれてるんだよな、こうスマホ作る人たちって視線がな。あと防水欲しいね、さすがに。そろそろ風呂の中でもスマホ使いたいですよ、本当。あとね、この間 Google でね、あの、疲れてろって入れると、疲れてるってこう検索候補が出てきて、 Google の検索が心配してくれるっていう、そういうニュース見たんですよ、2ちゃんで。なんかそういうの欲しい。あとこう心配してくれるスマホが欲しいです。なんかこう うん、なんかこうたまにさ、いやこっちさんはいろいろ忙しいっての知ってるから、うーちゃんとかにいろいろこうなんかもう死にたいとかって話をしたくなる時があるわけですよね。でそういう時にうーちゃん最近釣れないからさ、全然行ったってさ、なんだよこの野郎ってこう言うだけで全然相手してくんない。もう前はしてくれたんだよ、あの前はこう話すると、いや私だってねもう死にたいんですから本当にってこう言ってくれた人がさ、うーちゃん最近活動的だからさ、何言ってんじゃバカ野郎ってこうもう一周されちゃうわけですよ。でそういう時すごいこう寂しい気持ちになるわけで、そういう時にスマホとかにこうすごい独り言を言っちゃう時があるんだよね。俺は本当になんかドンスーモジャンプとかやりながら、どうしようドンスーモってこう呼びかける時があるわけですよ。だからなんかすごいこうシリとかももっと頭良くなって、あのそのスマホを使ってるユーザーをすごい心配してくれる機能が欲しいね。本当に元気出せよジョニーってさ言ってほしいんだけど、それってだいぶ先の話だね本当。いやすいません、こんな僕ねオチのない話する男じゃなかったんですけどね、一個オチある話あったんだけどね忘れちゃったから、もうこれで行こうね、うん。というわけで、続いてはですね、あのまあ今日は本当どの3冊も本当におすすめですんでね、あのそれを魂込めて紹介するこのラジオレラジオ 2.4 キロ、違う間違った、レディオ 2.4 キロ代表する名物コーナー行くよみんな。というわけで続いてレディオ 2.4 キロ、
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、レビュー 2.4 キロですけどもね、いやーね最近ちょっと英語の勉強してるんですよね。でまたやってんですよ、ほらティファニー会ったから、この間さティファニー会うとあの英語の勉強したくなんだよね。あのほらティファがさ旅行行こうって話したじゃない、あの話だっけこれ、話ラジオで、あの話してないか、放送後期でしたかもしれないな、あの3人時の個人的な、あのティファとご飯食べたんですよ。でそしたらティファとさ、ちょっとティファ旅行行きたいよねっていうわけ。いや僕とティファ付き合ってないですよ別にね、あのでもほら既成事実から作ろうっていうそういうすごい小ずるいところがあるからね俺、本当にすっごいそういう悪い癖があるから、今しかもティファにだけしかもう狙い定めてないからさ、といつつこの間友達の彼女とイベントで会ったら、ちょっと僕目が合った瞬間ドキッとしちゃって自分がいましたけどもね、ティファごめんってその度に思ったけども、でティファに旅行行こうよ今度さって言ったら、ティファがさあって言うわけよ。さあじゃ分かんないから翻訳するとさ、あのどこ行きたいですかって言われて、いや京都とかね関西友達いるからって言ったら、ティファが国内ですかって言ったわけ普段はあそうですねって人がさ、国内ですかってこういう言い方してたわけよ。その瞬間に、あそうだこいつはあの海外志向の女だったなって、あのティファは東南アジアとか好きだからさ、これは外国もあんの英語勉強しなきゃと思って最近また始めてんだけどさ、今ねあそこまで行きましたよ。あのまあおさらいやってるわけですけどね、ティファに振られた時もやったんですけど、2年ぶりぐらいにまた英語の勉強してて、であの今あそこまで行きましたよ。過去完了形、過去完了進行形までね、ハドビーンとかさ、ハズビーンとかそういうのこうやって、そうやってくるとさ英語にさちょっと馴染んでくるのが面白いね。だからこのまま続けたらついにレディオ 2.4 キロというかレビュー 2.4 キロの夢の目標の英語の本を一冊まるまるレビューするって日がそう遠くないかもわかんないですよこれ。そしたらあれだね、もうさ日本国内に向けると俺たちの放送って崇高な放送やってるからやっぱりわからないからさ、センスいいやつしかわからないから、外国に向けて全編英語でやるとかそういう方向に変わるかもしれませんねこれね。だからこっちさんが髪を金髪に染めた甲斐もあったっていうそういう感じになるかもわかんないね本当。まあそんなね今日も、今日は、氷の聖者にはブリーとかがいないで、今日はジャンクロードバンダム2人とお送りしてる、レディオ 2.9kg ですけどもというわけでレビュー 2.9kg 今日の一冊目来た。これはいいですよこれ、今日の一冊目はですねデビッド・ギルモアさんでね父と息子のフィルムクラブ来た。これこれね、まあデビッド・ギルモアさんっていう人はね、あの村上春樹が翻訳してるね心臓を貫かれてって本多分この人書いてる人だと思うんだけどさ、まあカナダのカナダかな、カナダの作家さんでさ、でその人に息子がいるんですよ。で16歳の息子がいてジェシーっていう息子がいるんだよね。ちょっとジョニーに似てるけどさ響きが。そのジェシーがさある日さ学校行きたくないって言い出すわけ。こう不良になっちゃってで学校行かないやっていうわけで、お父さんが分かったってこう高校生だけど、じゃあお前は学校行かない代わりに、まあ、生活費も出すしある程度の小遣いも出すと、で生活費をその家賃も入れなくていいから、その代わり学校行かない代わりに私と一緒に週3本映画を見てくれっていう、そういう条件出すわけで、お父さん教育をするんだね、そういう、こう高校の代わりにさ。でそんで2人がこう3年ぐらいかけてもその週3本映画見ていくっていう、そういう、こう気力をさこう、まあ、本にしたものなんだけど、これがさもう僕もほら昔は映画青年ね、昔は映画しか見ませんでしたからね、本当映画見てるか、もう映画弟がなんか映画見てたり、あの宮村優子の渋谷で宙を見てる時には僕はあれでした。その間はサカツクやるかトキメモやるかセガサターンやるか、でそれが終わったら映画見るってこう感じでしたからね。で、まあ、そういう生活してたわけで、まあ、映画は好きだったんですすごく、まあ、今も好きですけどもね。でそうするともうドンピシャな話ばっかするわけよ、このお父さんが趣味がいいんだよね。一番最初にその息子と一番最初に見る映画なんだって言ったら、フランソワ・トリフォーの大人は分かってくれない見るわけですよ。でまあこれね、大人は分かってくれないってのはまああれだ、ジャンピエール・レオっていうさ、まあ人が主役で出てるんだけどね、フランソワ・トリフォーの多分最初の長編ですよねこれは。でまあそのヌーベルバーグっていうそのフランスでこう起こった新しい映画の波のこうさ代表する一本なんだけど、それを見るわけで親父もチョイス悪いなと思ったんだよ。それ大人は分かってくれないっていうタイトル通りで、この主人公の男の子がこう学校に馴染めずにちょっとこうドロップアウトするっていう、そういうお話なわけ。それを一番最初に見せるってのはさ、ちょっと直接的すぎねえかと思いつつも、俺も大人は分かってくれない見たなと思って、なんかそういうんで懐かしい気持ちになるわけよ。でちょっと息子がなんかあんまいまいちだなっていうわけ。そうするとお父さんがさ、大人は分かってくれない、そんな分かりづらい映画じゃないと思うんだけども、あの割とそういうハリウッドの割と分かりやすい映画をこうチョイスしていくようになるわけよ。でヨーロッパのイメージだけどさ、ちょっとそういう小難しいような映画は、例えば、まあ、まあそうですね、まあ、フェリーニの甘い生活とか八か二分の一みたいな、まあ、イギリスで言えば、まあ、ピーター・グリーナウェイの映画とかそういうことでしょうけども、そういう映画じゃなくてっていうことをこうチョイスしていくとさ、エクソシストだとかさ、ローズマリーの赤ちゃんだとかさ、アルパチーノのゴッドファーザーだとか、スカーフェイスだとかさ、クリント・イーストウッドのさ、それこそダーティーハリーとか見るわけ。もうさダメなんだよ、もうその話聞いてるだけでもうドキドキドキドキしてくるわけ。むっちゃ面白い映画ばっかじゃんと思って、絶対確かにそれ見たら映画好きになるの間違いねえって思うわけよ。でさあのお父さんがさ、このさ デビッド・ギルモアさんは作家さんだから、昔そのカナダのテレビ番組でさ、なんか映画の紹介してたらしいんだから、すごい映画詳しいわけよ、むちゃくちゃ。で息子に見る前にこういうポイントを注目してくれって言ってこう言うんだよね。そういう話とかさ、いいないいなと思って読んでたんだけど、このジェシーって男の子がさ、まあ、感受性すごく強い男の子なんだけどもね、割とこうドロップアウトしたくせに女とやったりするんだよ。もうそこがずるいじゃねえかと思って俺は読むわけよね。俺なんか渋谷で中見てただけだったのにさ、で女とやる機会なんかなかったのに、映画見るわ女とやるわってさ、そんなの理想の生活じゃないですか。俺の理想の高校生活だったわけでいいなと思ってたんだけど、読んでて、そしたら割とその話のメインになるのがさ、なんで学校行かなかったかとかそういうことじゃなくてさ、このジェシーっていう男の子がその女の子を好きになって恋煩いするって話が結構メインで入ってくるわけで、最初は なんかアジア系の女の子好きになってうまくいかなくて、で忘れられないんだうーってまた悩むわけよね。でお父さんにもすがりつくわけ、どうしたらいいんだろうって言って、俺もそんな経験あったなと思ってさ、でまたその女の子をこのの後にまた別の女の子好きになるってさ、またその女の子とうまくいかなくなってうーってなるわけよ。でさ、このレビュー 2.4 キロやり始めて割と最初と最後っていうか今と最初で結構違うところはさ、僕こういう本当に青春クソ野郎の話聞くの大嫌いなんですよね最近。本当になんつーの、もう俺は青春の真っ只中で悩んでしまうんだみたいな話聞くとさ、うるせえなーって思うわけ。別れりゃいいじゃないかんなのとかってこう思うわけよ。どうせそれにそんな女の子なんか大体忘れますしね、本当にって言ってティファ忘れられないで2年越しでアタックしてる男もいるけどもさ、ね、いるんだけども気持ちわかる分だけイライラするのね。これ不思議なとこだね。これって人ってうまいことできてないのか、俺が一番分かってやんなきゃいけないやつだと思うんですよ。いやこういう経験してる人はたくさんいるだろうけど、わかるよジェシーって言ってやれや俺もいいのにさ、うるせえって思っちゃうんだよね。なんか俺すごい嫌なやつだなと思って読んでてさ、でもさそこどこでイライラするわけ。映画の話とかまあいいなと思いつつも、まあこのお父さんのちょっと解説のポイントもちょっとずれてるんじゃねえかと思いつつまあ読むわけなんだけども、このジェシーって男の子がさ結構グッとくるポイントがさ、ラップやり始めるんだよ。音楽やってそうするとこうだんだんまたこう外に向けて気持ちが変わってくるわけね。いやこれ誤解ないように言っておきますけど、僕別に引っこもりになってる人の否定してるわけじゃないんですけどね。これは本当に別に外向くのがいいか悪いかって男は別にして、で、まあ、ジェシーって男の子が要は元気になってくるんだね本当に。その姿は結構良くてさ、でラップも最初は友達だっておぼつかなかったのにどんどんやるようになってってさ、最初はなんか俺の周りはこうドラッグばかりとかさ、俺の周りはこう死んでるやつばっかりとか殺されるやつばっかりとか、日本のラッパーでもいるけどやたら自分のことをオーバーに言ったり、そんなこと嘘なのにすごいこう自分を悪ぶってこう演出したラップやったのがすごい身近なことを歌うようになってくるわけですよね。でお父さんも最初は嫌だなって思ったのに、それ聞いていくうちにジェシーのラップってなかなかいいじゃないってこう思ってくるわけよ。でそのうちジェシーがそういうラップとかやってさ、女の子とうまくいったりいかなかったりってやってるうちにさ、僕高校の卒業資格取るっていうわけですよ。で大学に結局行くんだけどさ、俺ここら辺さ自分も大検取って卒業資格取った男ですから、あなんか気持ちわかるかもってこうなってくるわけよ。で卒業資格3ヶ月ぐらいこう一生懸命勉強して取るんだけど、で取った時にその卒業資格の証書っつうの、卒業証書が取ると来た時にもうその封筒開けるのにドキドキしたっていうこと書いてあるわけ。俺その気持ち俺全く同じことやったことあるわと思ってさ、まあ俺はその後早稲田をね記念受験してもうあの丸抜のとこ1個の丸しかつけずに帰ってきたっていう男でしたけどもね。ジェシーほど一生懸命勉強しなかったけども、なんかそういうのとかさ読んでて最後の泣けてきちゃってさ、最後の30ページぐらいでこうグーッとくるんだねこの本は。でそのお父さんが最終的にはさジェシーに対してどう思うかっつうと、もうお前は本当に最高の息子だ最高の息子だってことをこうさ、その言葉をこうさ最後に持ってきて終わるわけよ。すごいこのね途中イライラするとこもあるんですけども、最後まで読むとさこの親子のこの何つうの関係性がすごいこうさ友達みたいなとこもあるわけ。お父さんそういう関係性嫌だとは言うんだけど、息子がすごくお父さんのこと信頼するわけよね。でお父さんはどうかなと思って息子に付き合ってくんだけど、その心境が変わってく瞬間読むとさ、はあ、なんか嫌なこともあるけど捨てたもんじゃねえなと思って、なんかすごく前向きな気持ちになる一冊でしたね。はい、というわけでねこの一冊すごくおすすめですんで、すごくでもないかな、最後の方を読んでところどころも飛び飛びで読めばいいのかな。まあこの最後お父さんが今まで息子と一緒に見た映画リストとかもついてますんでね、まあこの本読むよりかその映画リストを追ってってその映画見てった方がもしかしたら有益かもわかんないですけども、まあ僕まあぼちぼち気に入った本だったんで、まあ 軽く読んでみたらいいと思います。はい、というわけで今日の一冊目はですね、デビッド・ギルモアさんで、ごめん、僕消えちゃった、父と息子のフィルムクラブでした。
というわけで2冊目なんですけどもね、まあ、
レディオ 2.4 キロできれば、まあ、そのヨーロッパとか西洋の本だけじゃなくて、たまにはちょっと世界中の本紹介した方が面白いじゃねえかっていう、まあ、なんとなくそういう企画をこう、まあ、断続的にでもやってるわけなんですけどもね、まあ、その流れの今日は一冊ですね。はい、というわけで今日の2冊目はですね、サーデク・ヘダーヤトさんで盲目のフクロウですね、括弧白水社世界の文学というわけで、まあ本当にね、これはペルシャ文学っていう一応ジャンルに入る本なんですよね。で、このサーデク・ヘダーヤトさんはどこだっけな、イランかイラクか、まあその辺の人、うん、のまあ本なんですけどもね。で、僕はこういう中東系の世界観っていうのはあんま触れたことないわけですよね。だから、いや、どんなもんかなと思って、まあこれ短編集なんですけどね。で、まあ最初の1個目の作品とかはさ、すっごいこう時間かけて読むわけよ。10ページぐらいのまあ作品だったんだけども。で、そんでこう読んで、できるだけこう、なんつうの、最初掴んじゃえば割とさ、こう、どっかこう、外れちゃった時もまだなんか自分の気持ち続くかなと思ってるから、最初のこう作品とかすごく集中して読むんだけども、これがね、まあヘダーヤトさんって人はまあフランスとか行ってた人らしいから、割となんか評価されるポイントとしては、その中東のものと西洋のもの、西洋のこう要素をこう中東に持ってきた人なんじゃないかって言われてるらしいんですよね。まあパムクよりももっとあれかな、あんな小難しい感じじゃなくて結構普通のこう小説前としてる雰囲気なんですけどもね。で、そんでまあこのヘダーヤトさんのこう読んでってさ、読んでくうちにさ、なんか割とそんなこう俺のイメージするところの、なんて言うんでしょう、こうイスラムっていう、こうみんなターバン巻いてっていうようなものじゃねえなと思って描かれてることがさ、いや、もしかしたらその生活の描写っていうところはそういう中東の細かい生活の描写っていうものを描いてたのかもわかんないけど、読んでくうちにさ、すごくその普遍的なものに見えたんですよね。いい意味でね。これはあのイスラムの雰囲気も残しつつも、こうなんつうの、別にこう全世界のさ人がもしかしたら共通で感じるようなもの、なんかこう女の子に振られて寂しいとかさ、人とうまくいかなくてきついとかね、そういうことを描いてんだろうと思ったら、なんかこう自分はそのこの本を読む前はこうイスラムってものがあったわけですよね。まあ全く俺今までそういう本読んでないかって言ったらそんなことないとは思うんですけども、今まで結構自分の中で象徴的だったのは、今までそのどっかの国のさ、例えばアフリカの本とか、それこそイスラムの本とかインドの本とかって読むときってのは、まあ、その現地の音楽をこうチョイスして読んでたわけなんですよ。無理くり探してね。でも、もうそういうことしなくなってきたのね。なんかそういうことって別に重要じゃないってこう思ってきたっていうかさ、だから今回は繊細ななんとなく雰囲気かなと思ったんで、そうすると繊細なものってなんだっていうと、まあラベルとか聞いてこう読むわけですよ。そうすると別にさ、音楽は西洋だけどこう描かれてることイスラムでも別にそんなことって見事にはまっていくんだよね。別にそれはそれでさ、なんかそういうこと認識できたってのは結構俺にとって大きいっていうかさ、俺どこにでも行けるんじゃないかっていうね、この自分の思想とか考えみたいなものっていうのは別にどこでも飛んでいけそうな気がするってちょっと思って、なんか読んでて嬉しかったですね、そういうところは。でもそのやっぱその文化の違いはあるっていうところで言えば、やっぱりその、まあ、イスラムの人はまあ信仰に熱いっていう、まあね、こう一括りで申し訳ないね、イスラムの人これ聞いたらね。でもそういうこう信仰の話とかも出てくるわけですよ、宗教の話みたいな。そこでもやっぱさ、結構ハードな話あったんだよね。あの女の人がさ、向こうつうか、まあこの小説っていうか短編の中で描かれてそのエピソードとしちゃ、割と奥さんを割と何人もめとっていいっていうかさ、なんつうの、タフ性、タフ一夫多妻性じゃないから、 一夫多妻制のこう割とシステムをこう持ってる国をこう舞台にした小説があって、でその中でさ、女の人に旦那さんと女の人いて、女の人に子供生まれなかったんだってさ、そしたら旦那さんの方がちょっと子供が欲しいから、それ用に女の人もう一個めとるっていうわけですよね、もう一個奥さんにするんだって言ってさ、赤ちゃん生まれるんですよ。でそしたらその最初のその一番最初の奥さんがね、その赤ちゃんが生まれたってことに嫉妬して針を持ってさ、その赤ちゃんの頭にぶっ刺すんだよ。で赤ちゃん殺しちゃうわけで、うーってそのでそのなんかこの罪悪感に苛まれてさ、うわーってなるわけよ。でまた赤ちゃん生まれるとさ、またその葛藤が出てきてさ、また頭にぶっ刺すんだよ針を、ブスッつって言って、で自分が分かんないようにするんだよね、もちろん。で赤ちゃんがまた死んで、また罪悪感に苛まれてっていう、そういう話とか載ってたりとかさするんだけど、このヘダーヤトさんのこの短編のね、貫いてるテーマってなんだろうなと思ったらね、その一個浮かび上がったのが多分死なんですよ。これって多分どの作品もすごくその死ってものがテーマになってるんだよね。でだから暗いっちゃ暗いんですよ。そのフランス行った先で、主人公がフランス行った先でさ、女と仲良くなるんだけどさ、なんかうまいこといかなくて、その主人公がイギリスに渡るのね。そうするとその女から手紙が来てさ、あんたは私捨てたけど、私はイギリス行ってその海で身を投げるわとか、そういう話とか載ったりとかするわけ。なんでそんな嫌な女って思うんだけどさ、で読んでて、うんって、まあ気に入った作品もあればそうでもない作品もあったんだけど、その一番気に入った作品ってこの表題作のフクロウの、盲目のフクロウだ、フクロウの城って言ったらあれになっちゃう、縛り歌になっちゃうけど、盲目のフクロウって作品はさ、これも幻想的な話で不条理だよね、ほとんど描かれてるのが。なんか主人公がいて、すごいその家のそばに住んでた女好きになるんですよ。でその女がいきなり部屋に訪ねてきて、まあ体を重ねるか、まあ、セックスするかどうか分かんないけど、まあ、一緒に寝てたらさ、その女が起きたら死んでるわけで、その死体を埋めに行くわけよ。で埋めに行った後に、その埋めた先でなんか壺を見っけるんだよね。その壺の中を見たら女の顔が書いてあるわけ、その死んだ女の顔が。でそういう不思議な夜を体験した後に、その主人公が、私は自分の気持ちをこれから作品にするって、こう作品を書いていくって、そういう話なんだけどさ、だから小説の中で小説がまた始まっていくんだけど、このまたその小説の中の小説がまたぶっ飛んだ話でさ、自分が死んでるところをイメージにした小説を書くわけよ。なんかね、今日ちょっとツイッターで書いたんですけどね、感想、この盲目のフクロウってのがさ、なんかよくわかんないんだけど、なんか好きでさ、俺本当に暗いんだよね、またやっぱり。でもその作品書くってのは、そういう自分のよくわけわかんねえこともやっぱまとめてくって過程なのかなと思ったんだよ、俺それ読んでさ。なんかそういうところとかね、結構良くてですね、まあ中にはすごくストレートな話で、こんな感じで終わってて意外と世界的に評価されてる作家なのっていう部分もあったんだけど、なんかヘダーヤトさんね、割と初見ですけどもね、まあ、この盲目の袋だけは世界中でいろいろ出版されてるらしいんだけども、なんか確かにこれは良かったなって思いましたね。これだけはまた読みたいなっていうふうに思いましたね。だからまあポイントとして言えばですね、まあ盲目のフクロウっていうこの短編集、まあ、読むときにその最後の盲目のフクロウっていう作品だけ読んでも間違いないんじゃないかなっていうふうに思いましたね。はい、というわけで今日の2冊目はですね、サーデク・ヘダーヤトさんで盲目のフクロウでした。続いて2冊目なんですけどね、またぐんぐんぐんぐん伸びておりますけどもね、これがね一番おすすめ、今週の、まあ、今週どれもねまあ良かったんですけども、今日の3冊目はですね、標本の本ですね、京都大学総合博物館の収蔵室からという、まあ、本読んだんですけども、これまあそのままでタイトル通りで、あの京都大学総合博物館つって言って、京都大学にはさ260万点の標本があるらしいんだね、動物の標本から植物の標本からさ。 まあ、多分人体の標本もあるでしょうね。で、まあ、その教育学的なそういう教育資料的なさ模型とかもあったりとかすると全部数えると260万点あるというわけで、それ一般には公開されてないんだけども、まあ、今回本にするということで、まあ、そこに眠ってるさこの標本を、まあ、ピックアップして、まあ、紹介してるという一冊なんだけどさ、これがさ、まあ、動物の剥製とかそういうのが載ってるんですけどもね、これまず動物可愛いんですよ。これ美術手帳で僕知ったんですけどね、確かに美術手帳の批評に書いてあったように動物可愛いのね。でそうするとこう動物の表情ってのをさどうやってチョイスするかっていうのはその作る人のその選択にもよるっていうわけよ。だからカモノハシとかさ笑ってる表情のとこをこう標本にしてあるわけとか、あとこうスケッチすることもあるらしいんだよね、植物とかだと。そうするとその人によって全然その描き方のタッチが違うっていうわけですよ。そういうのとかがまあずっと載ってるんですけどもね。で標本つうとそれこそ僕なんかのイメージするとこはさ、やっぱさっき言ったように動物とか昆虫、それこそトンボのやつとかバッと貼ってあるとかそういうイメージしかなかったんですけども、やっぱ鉱物とか植物ってのも書いてあったりとか、まあするわけ書いてあるとか載ってるわけなんですけども、そうなってくるとさ、動物のことは知れるわ、植物のことは知れるわ、鉱物でさなんかそこら辺の石のことは知れるわっていう風になってくると、この一冊って読んでるとすごくその贅沢な気持ちになる本なんですよ。すごくこの気持ちが豊かになってくるのね。その人間の周りを包むもので知れないことなんかないんじゃねえかって気持ちになってくるわけよ。そういう物質的なものに関してだけどさ、あーってこう思うわけよ。で実際その人間のさ周りにあるその動物とかで割と種っていうかさ、猫科とかさ犬科とかさ、まあ、犬猫は分かりやすいな、例えばネズミ、なんとかネズミってついてても実はモグラとかさ、そういうことって結構あるらしいんですよ。そうすると種の選定するってすごいその慎重な作業になってくるらしくて、名前を一つ決めるっていうのもさ結構大変な作業らしくて、実際に名前が決まってる動物って20分の1ぐらいしかないんだって、あと100分の1ぐらいしかないんだってさ。そうなってくるとさ、やっぱりまだまだその動物の世界って未知の領域だっていうこと書いてあったりとかするとさ、すごいね。この本はレイアウトも構成的にも、構成の話は今からしますけども、すごいシンプルに書いてある本なんだけど、すごく奥深いんだよこの本が言ってることって。で標本の話バーっとまとめた後に、標本のじゃあ京都大学の外に出てみましょうって言って、今度何するかって言うとさ、実際に標本を作るまでっていう過程を今度ドキュメントするわけ。そうするとその辺の河川敷行ってさ、ここの河川敷には赤ネズミっていうのがいると、でそれ今捕まえて標本にするっていうわけね。で標本にするんだよ。で標本にするって言ってもいろんな形があって、まずその皮だけを剥いじゃったりとか、あと全部そのホルマリン漬けにしたりとか、あとは皮剥いだ後にあのフラットスタイルみたいな感じで、あの紙だけ入れてペタンコにしたりとか、あと中に綿入れたりっていう、そういう方法もあったりとかして、それで3つぐらいこう標本を作るんだけどさ、じゃあこの標本を作った後に今度はこの標本から河川敷を見てみましょうって、その京都大学にあるその河川敷に住んでるさ動物とか植物のものをバーッと一つの写真でまとめるわけよ。そうするとさどうなるかっていうと、普通の河川敷ですよ、その河川敷にどんだけのその動植物が住んでいるかっていう図式になるわけ、一瞬のこう写真の。これ見たときさ圧倒されるんだよ本当に。自分の身近な世界がさ奥深いって、もう本当これね、うまいこと言ってた、この前書きで。こんだけの標本を前にするとすごいとかしか言いようがないって言うんだよ。俺もその標本をさ一気に見たときにすごいなってしか言いようなかったね。こんなに生物溢れてるのかと。これ結構感動するんですよ本当に、見た瞬間。これねいい本でね、まあ今日のさ、ヘダヤツさんいらねえし、デビッド・ギルモアさんもまあ家に一家に一冊とは言わないけど、 この本一家に一冊レベルですよ本当に。これはこれね、今週のおすすめって言ったら間違いなくこれ勧めんね。本当に読んだ瞬間欲しいと思ったもんな、欲しいと思ったもんって絶対いい本なんですよこれ。まあ、図書館で借りたんですけどもね。なんでね、今有川博読んでる人そっとその本を置いて今すぐ図書館にこの標本の本取りに行ってほしいですね。本当そんぐらいおすすめですこれ。はい、というわけで今日の3冊目はですね、標本の本、京都大学総合博物館の収蔵室からでした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでセブさん撮り直しというわけで、私録音ミスりましたんでね、今もうバンナムのこと散々ディスったこととかもどっかに行っちゃったっていうね。まあね、ゲームアニメのランキングやってたわけなんですけども、今日はちなみにもうあれですから、ニュース兼エンディングですからね、今日も。でね、まあ、まあ、5位から1位今日やろうって言って、まあ、3位のテイルズ・オブ・原点が無料で配信つって言って、アイテム課金制だって話聞いて、バンナムてめえふざけんなってこっちさんと2人で怒ってたっていうこう話してたんですよ、本当に。だから今ね、撮り直しもいい効果あるな。今聖剣伝説3やってるんですけどね、やっぱ昔ってさ、まあ、高かったけどね、スーファミの新品のソフト1万円払ってたけどさ、今考えればむちゃくちゃ値段小学生で払ってたけど、課金制じゃないってやっぱいいですね。本当になんか安心して遊べるよ本当に。いや課金制もいいのはいいんでしょうけど、やっぱあんまりジョジョのゲームみたいにさ、蓋開けたら散々バカすか金取るっていうようじゃなくてさ、やっぱいいね、うん。まあ俺は聖剣伝説3タダでやってるから、まあなんとも言えないとこあるけど、いやタダじゃない、危ない本当も、危ない本当も、ゲームパッドでちゃんとやってるもん俺、危ない本当も、危なかった、中古で買ったんだから聖剣伝説3を、危ない本当も。でも当時確かやった時は聖剣伝説3はさ、途中で数番ぶっ壊れて多分最後までできてないんだけど、今最後までやってますからね。やっぱあのアクション RPG ってのはなんかテンション上がりますね本当に。聖剣伝説がちょっとアクション RPG でちゃんとしたアクション RPG かって言ったらちょっと微妙なとこかもしれないけどね。で1位、あで2位はまだやったのと驚く漫画だったんですよ。でさっきここまで喋って録音できてねって分かったんでね。で1位は実写パトレーバー概要主演はというだけで、トレーバー実写化されるそうなんですけど、ね、20億円予算かけてやるらしいですね。まあ、マン・オブ・スティールは200億円の予算かけて、まあ、あんだけの世界観作ったわけで、20億円で今こういう SF の映画ってちゃんと撮れるんでしょうかね。本当に押井さんが総監督やるらしいですけどね、ますます心配だって話ありますよ本当に。押井さんの、もう今日押井さんで通すけど、押井さんの、言い直した、おしいさんの実写作品はつまらねえって話がありますからね。アバロンとか赤いメガネとかさ、どっちもクソつまらなかったって話がありますんでね、まあ心配ですよね本当に。だったらこの20億円使ってさ、10億円ずつお金あげて、おしいさんと大友克洋に新作のアニメ作ってほしいっていうのは、これはもうなんて言うんでしょうか、もう妄想のレベルなんでしょうかこれは。本当に見たいけどね新作のアニメね。まあそんな感じのニュースでしたけどもね。まあエンディングの締めの前にね、まあ、僕の個人的なニュース言わせていただければ、まあちょっとゲームアニメから外れるんですが、スポーツ関連でアーセナルに来たエジルがもうハマりまくっちゃってしょうがねえって、まあそのニュースが嬉しかったって、まあそれがありましたね。はい、というわけでレディオ 2.4 キロではですね、
あ今週200回記念の時に来たリスナーさんからのメール読むの忘れた。
まあいいや、ゆうちゃんだからメールの担当は。そうそうそうそう、これ来週ね、来週はメールスペシャルですから、今までリスナーさんから来たメールを全部読み上げるっていう、そういうやつやりますんでね。もう嘘ついてますけどね。はい、というわけでレディオ 2.4 キロではですね、メールじゃんじゃんジャガスが募集しておりますんで送ってちょうだい。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。噛んじゃった。というわけで、アディオスアミーゴサルバトーレ、グラッツェ、フェリーニ、パゾリーニ、アディオス。